午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、AC です。2026年7月21日のマスドット AC カテゴリから、厳選した7本の論文をお届けします。1本目は、トニー・ジェイ・プテンプラカルさんによる、オンゲネラリザチオン・オブ・ツー・リザルツ・オブ・フォックス・ビー、フォクシーの2つの結果の一般化について、です。この論文では、メーター局所感情の過群という、かなり専門的な領域でのホモロジー的な性質について深く掘り下げています。特に、ある種のバス数という指標を持つ忠実な過群があるとき、その間が高閻魔高齢間になり、過群が標準過群になるという予想を解決しようとしています。著者は、総追加副体や新しい交差定理といった高度な道具を駆使してこの予想をシンプルに証明しました。さらに過群のランクとバス数の関係から間がゴレンスタイン間であるための条件を導き出しています。驚いたのはバスの予想という有名な問題に対してもバス数の部分をイラー表数という視点から新しい証明を提示している点です。単に定理を導くだけでなく、条件を外すと成り立たなくなる具体例を丁寧に挙げていて、議論の厳密さに強いこだわりが感じられます。数論的な構造を解き明かそうとする情熱が伝わってくる、非常に読み応えのある内容でした。2本目は、アダム・ブーチャーさんによる、ベッジ・テーブル&ザ・リッチ・プロパティ、ベッティ表とリッチ特性、です。この論文では、あるイデアルが完全交差の連結類に属するという、いわゆるリッチ特性を持っているかどうかを、ベッティ表という数値データだけで判断できるかを探求しています。結論から言うと、一般的にはベッティ表だけでは不十分だということが分かりました。著者はコンピューターを使って徹底的に探索し、ベッティ表は全く同じなのに、片方はリッチで、もう片方はそうではないという変数の3乗を含む2つの単項イデアルの例を提示しています。同じ数値データを持っていても構造が異なるというのはなんだかミステリアスで面白い結果ですね。一方で変数の2乗をすべて含む単項イデアルに限定すれば話は変わります。この場合はベッティ表の最初の2列を見るだけでリッチ特性を完全に判定できることを証明しました。具体的には正制限が非常に特殊な形式である時のみリッチになるという厳しい構造上の制約があるのですが、それがベッティ数にしっかりと現れるというわけです。数値的なデータから背後にある代数的な構造をどこまで言い当てられるかという非常に挑戦的な研究でした。3本目はビラル・アフマドワニさんによる The Week Zero Divisor Difference Graph of Affinite Commutative Ring 有限化間間の弱霊因子差グラフです。この論文では有限化間間における新しいグラフ構造として弱霊因子差グラフというものを導入しています。これは通常の霊因子グラフでは捉えきれない霊因子同士のより複雑な相互作用をあぶり出すための手法です。具体的には弱霊因子グラフでは隣接するけれど標準的な霊因子グラフでは隣接しないという絶妙な隙間に注目しているのが面白いですね。特に有限飛躍間に焦点を当て各頂点を成分がゼロでない位置で分けるサポート分解というアプローチを用いて分析しています。その結果このグラフは霊因子グラフと弱霊因子グラフのちょうど中間に位置することが分かりました。また因子の数が5つ以上になると五角形の誘導部分グラフが現れるため完全グラフではなくなるという二分法的な性質も示されています。さらに驚くべきはこのグラフが完全な同型不変量になるという定理です。つまりグラフの形さえ分かれば元の間を完全に復元できるということになります。代数的な構造をグラフという視覚的な道具でここまで精密に捉え切った点に強い執念を感じますね。 4本目は、モセン・アスガザデさん、両石塚さんによる、ホーモロジカルディテクション by パーフェクトイッドアルゲブラス、パーフェクトイド代数によるホモロジー的検出です。この論文では、混合表数の世界で、パーフェクトイド代数を使って間の様々な性質をホモロジー的に特徴づける手法を確立しています。正表数の世界では、フロベニウス斜像を使って正則性などの性質を判定できましたが、それを混合表数でもやりたいという野心的な試みですね。特に注目したいのは、これまで平坦次元に集中していた研究を単斜次元などの不変量にまで拡張した点です。具体的には、メーター的な局所間がゴレンシュタイン間であるか、あるいは正則局所間であるかといった重要な性質をパーフェクトイド代数を用いたエキスト群の消滅条件として見事に書き換えています。パーフェクトイド代数を、いわば混合表数におけるフロベニウス斜像の身代わりとして機能させるという戦略が非常に鮮やかです。単斜次元が有限であれば、それはちょうど間の次元に一致するという二分法の結果も出ていて、非常にすっきりとした理論構成になっています。5本目はマスドット AG からのクロス投稿で、イヴァン・ゼリッチさんによるザ・ミラクル・オブ・フラットネス・イン・アルゲブレイック・ジオメトリ、代数幾何学における平坦性の奇跡です。この論文では、代数幾何学における平坦性という概念の様々な側面を深く掘り下げています。まずはセミリングという枠組みで平坦性を検討しており、単体的セミリング上のホモトピー論的なモデル構造に関する同来群化干渉の離散性について証明しています。さらに、ザリスキー位相と FPPF 位相の比較や、正の実数上の FPPF 代数についても考察しています。特に面白いのが、忠実平坦な感謝像の効果可能性に関する研究です。ここでは、効果不可能な忠実平坦感謝像を具体的に構築しており、下群のカップ積が消えないという性質をうまく利用して、効果可能性の指数と濃度との精密な関係を明らかにしています。抽象的な平坦性の議論から具体的な判例の構築までを鮮やかにつなげていく構成に、著者の強い探求心を感じますね。6本目は、マスドット AG からのクロス投稿で、ビクトリア・ボロビクさんとクララ・ブリアンさんによるデゼネレーティング・ディスクリミナンツ、対価する判別式です。この論文では、多項式系において非常に重要な役割を持つ判別式が、平坦対価、特にグロブナー対価という操作を受けた時にどう振る舞うのかを詳しく調べています。通常、複雑な形を単純な初期形に落とし込んで解析したいところですが、その際に判別式がどう変化するかは意外と不透明な部分が多いんです。そこで著者たちは、共包線多様体の対価を分析することで、特異なファイバーが現れた時にどのような追加成分や重複度が生じるのかを体系的に明らかにしました。ホイットニー相加やサバの公式を駆使して、局所的なオイラー障害やミルナーファイバーのオイラー表数と結びつけて計算する手法は、非常に緻密で感心します。さらに、この理論をチャウ形式やフルビッツ形式といったグラスマン多様体上の工事随伴超局面にまで拡張し、ケーリーのトリックを用いてセグレ埋め込みの相対多様体へと帰着させています。最終的に、ダフィング振動子のような具体的な多項式系への応用まで示しており、理論的な深さと実用的な視点が両立した素晴らしい構成になっています。最後は、マス PR からのクロス投稿で、クリストファー・D・ロングさんによる、スモールカウンタレクサンプルズ・トゥ・ザ・ガウシアン・モーメンツ・コンジェクチャー、ガウス・モーメント予想に対する小さな判例です。この論文では、ガウス・モーメント予想という、独立した標準ミノル・ガウス変数を持つ多項式に関する予想が、3地元以上のすべての次元で成り立たないことを証明しています。この予想は、ある条件を満たす多項式について、そのべき乗との混合モーメントが十分大きな指数において最終的に消えるというものでした。 もともとはヤコビアン予想の判例が見つかったことで注目が集まった分野ですが、これまでは理論的な証明があるだけで、具体的にどのような多項式が判例になるのかは分かっていませんでした。そこで著者は、複素多項式やラグランジュ反転のような手法を駆使して、実際に判例となる多項式を具体的に作り出しました。特に、変数が3つの4次多項式や変数が4つの3次多項式という非常にコンパクトな例を提示したのが素晴らしいですね。しかもモーメントが単に消えないだけでなく、全ての正の指数においてゼロにならないという決定的な判例を導き出しています。 AI ツールを補助的に使いながら、数学的な厳密さで低次元の判例を突き止めたというアプローチには現代的な執念を感じます。ということでございまして、今日はネーター局所感やホモロジーベッティ表から、有限可感感、パーフェクト緯度代数、そして平坦性に至るまで数学の奥深い世界を存分に堪能することができました。非常に刺激的でエキサイティングな内容だったかと思います。それではご視聴ありがとうございました。